こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はサイゼリアの元社長である堀部一成が自身の13年にわたる経営経験をもとに同社の強さの理由を語る経営実務書です。単なる成功談ではなく、理系出身の生産技術者として培った構造化思考を土台に、店舗運営、商品開発、原価設計、組織づくり、海外展開、危機対応までを具体的に整理しています。サイゼリアがなぜ低価格と品質を両立できるのか、なぜ広告に依存しないのか、なぜ現場に権限を持たせても組織が崩れないのかといった問いに対して、理念よりも仕組み、精神論よりも運用設計で答える構成が特徴です。外食産業に限らず、サービス業や現場主導型の企業運営を考える読者に再現可能な視点を与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、広告費を原価に回す発想が支える低価格戦略。サイゼリアの代表的な特徴は、宣伝を前提に売るのではなく、商品そのものを広告として機能させる考え方にあります。本書では、広告費を抑えた分を原価に振り向け、食材や品質の向上に使うという発想が一貫して示されます。これは単なる節約ではなく、価格競争の中で顧客に直接価値を返すための設計です。外食業では販促費を積んで認知を広げる手法が一般的ですが、サイゼリアは既存店の体験が次の来店を生むと考え、店頭価格と提供価値そのものを訴求点にしています。そのため、集客は広告よりも立地、看板商品、日常利用しやすい価格帯に依存します。ここから見えるのは、売上拡大のために支出を増やすのではなく、固定費構造を見直して価格競争力に変えるという逆転の発想です。次に、現場判断を早くする OA 型の運営思想。本書のもう一つの核は、変化の早い現場では計画の細密さよりも観察と即応が重要だという考え方です。その背景にあるのが、オーデーループに近い運営思想で、現場が状況を見て判断し素早く実行することを重視しています。サイゼリアでは、中央が全てを決めるのではなく、店舗や担当者がその場で問題を解決できる余地を持たせています。これは一見すると統制が弱いように見えますが、実際には判断基準を明確にしておくことで現場の自律性を高める仕組みです。例えば、マニュアルを増やすよりも、何が必要で何が不要かを見極める姿勢が強調されます。結果として、想定外の事態でも硬直せず、現場で小さな修正を積み重ねられるため、組織全体の反応速度が上がります。大企業化しても機動性を失わない理由を理解する上で重要な視点です。さらに、厨房面積と立地の設計で利益構造を作る。本書では、利益は努力だけで生まれるのではなく、店舗設計の段階でかなり決まることが具体的に語られます。象徴的なのが、厨房スペースを必要以上に広げず、客席面積を確保する発想です。外食店では、厨房を広くして運営の余裕を持たせる方向に流れがちですが、サイゼリアはオペレーションを標準化することで、限られた厨房でも回る仕組みを作り、売上を生む客席を最大化します。また最初から一等地にこだわらず、二流の立地でも成立するビジネスモデルを前提に、低コストで出店を重ねる点も重要です。これは単なる妥協ではなく、需要がある場所に必要な投資だけを行うという合理主義です。立地、間取り、動線、メニュー構成を一体で設計することで、無理に高コスト構造へ移行せず、薄利でも十分に収益が出る体質を作っています。そして、ライバルより顧客を見ることで独自性を守る。本書で繰り返し示されるのは、競合との比較に引きずられず、顧客にとって何が必要かだけを考える姿勢です。外食業では、他社の値上げや新商品に反応して差別化を急ぐことが少なくありませんが、サイゼリアはまず自社の理念と顧客価値の整合性を優先します。著者が強調するのは、売れそうだから作るのではなく、美味しく日常的に使いやすいものを安く提供するという順序です。この考え方は、メニュー開発だけでなく、組織の評価軸にも及びます。社内政治や見栄えの良い施策より、顧客にとって意味があるかを基準に判断するため、意思決定がブレにくくなります。競争相手を意識しすぎると、同質化か過剰投資に陥りやすいですが、本書はその罠を避ける方法として、顧客中心の設計を徹底する重要性を示しています。最後に、危機の中でも従業員を守る組織設計と中国展開。本書の後半では、震災やコロナ禍のような危機への対応と海外展開の考え方が扱われます。ここで印象的なのは、緊急時ほど従業員を守る姿勢が組織の信頼を支えるという点です。短期的な損得だけで人員や現場を切り詰めるのではなく、危機者でも現場が働き続けられる条件を整えることで企業の土台を維持します。また、中国出店をはじめとする海外展開では、国内の成功モデルをそのまま移植するのではなく、現地で受け入れられる価格帯や運営方法を見極める柔軟さが重要だと分かります。 ここでも一貫しているのは、理念を掲げるだけでなく、状況に応じて実装を調整する姿勢です。危機対応と海外展開は別のテーマに見えますが、いずれも組織が環境変化の中で生き残るために、リールより運用、理想より現実の設計を重視している点でつながっています。結論として、本書は、外食チェーンの成功物語を知りたい人だけでなく、現場を持つ企業の管理職、店舗ビジネスの経営者、仕組み化に関心のある実務家に向いています。特に広告費、立地、厨房設計、現場権限、危機対応といった論点を感覚論ではなく経営構造として理解したい読者には有益です。サイゼリヤの強さを、カリスマ性や偶然のヒットではなく再現可能な設計の積み重ねとして説明している点が特徴で、同種の外食経営本よりも実務の解像度が高いのが魅力です。一方で抽象的な経営哲学を深く掘る本ではなく、現場運営と意思決定の具体に重心があります。そのため読み終えた後に自社へ置き換えて考えやすく、業種が違っても応用可能な視点が残ります。ご支援いただける場合は保留いつなり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。